皆さんこんにちは。創造 FM 第27回をお送りします。今回 MC を担当する創造 HR チームの秋です。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、ニューメンバー質問会、大郎さんに直撃というテーマでお送りしたいと思います。ゲストは創造アドバイザーの大郎さん、創造 CEO のまぜさんです。まずはお二人から簡単に自己紹介をお願いします。では大郎さんからお願いします。
はい、大郎です。よろしくお願いします。僕はもともとメルカリに3年ぐらい勤めていてですね、プロダクトマネージャーをやったり、エンジニアリングマネージャーやったり、最後はヘッドオブサーチ AI データサイエンスみたいな感じで、そのあたりのエンジニアリング組織を統括している仕事をしてました。その後2020年からスマートニュースでテクニカルプロダクトマネージャーって、ちょっと技術的にややこしいプロダクトの開発を推進する役割をやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では松さんもお願いします。
はい、僕は、創造の CEO をやってますマゼです。
よろしくお願いします。ということで、大郎さんはもともとメルカリにいて創造アドバイザーという形で戻ってくださったっていう言い方が正しいのかな。
出戻りっていうか戻ってない
また、はい、メルカリグループとの接点を持ってくださっているんですけども、なんか戻るきっかけになったこととかってお伺いしてもよろしいですか。
そうですね、僕からお声掛けさせてもらったんですけど、今回ショップスで、メルカリフリマメルカリで、タイルさんとも以前仕事したこともあって、で、今回そのショップスでこう、フリマの部分 と、ショップの部分をこう、うまく合わせた、より広い意味でのこうマーケットプレイスに、していくにあたって、結構難しい技術的な部分とか、例えばフリマでは一点物の出品だったりするんだけど、ショップスの方のショップさんは在庫があったりして、そこをどう技術的に解決して体験をこう良くしていくのかみたいな、テクノロジーを使ったこういうグロースであったりとか体験を作っていくみたいなところで、結構以前こう大郎さんと仕事する中で、割とそこら辺をこう考えてやられてる人だなっていうので、頭の片隅に、ありましてですね、とはいえスマートニュースで活躍もされてるしなっていうのを思ってたんだけど、メルカリショップスの、プレオープン7月28日にしたんですけど、その後の直後のタイミングで大郎さんのボイシーの中でですね、割と愛のあるショップスへの応援エールボイシーみたいなのがあってこれはちょっと声かけてみようっていうので、お声掛けしてっていう形の流れでした。
これを逃さずにちゃんとこうお声かけをするのが欲しかったですけどお声かけあってから大郎さんこう、最初の初感というか、松さんから連絡があった時に どう感じられました。
いや、なんか最初はね、あれですよ、直接連絡があったのは、ヘッドオブプロダクトの篠原さんですね。僕らは運流院って呼んでるけど、運さんが連絡をくれて、もともと一緒に働いていて、チーム立ち上げたりとかやってたんで、彼とはだってメルカリでも一緒なら、その前の会社ビズリーチも一緒だから、
長いお付き合いですね。そう、
なんで非常に嬉しくって、じゃあ飲もうとかって言って、そしたらやっぱりそこにマゼとかもいてですねやはりなみたいな感じででもなんかずっと創造ってシークレットでプロジェクトやってたはずで、3代目創造が立ち上がって、マゼが CEO で、名村さんがいてっていう、運流院も関わってるって話だけは聞いてたんですけど、何やるのか全然分かんなくて、でもいよいよお披露目ってなった時に、なるほどねと思ったんですよ。これは楽しそうっていうか、僕がもともとメルカリってこうなっていくんだろうなとか、こういうふうに進化していくべきなんだろうなって個人的に思っていた世界観と合致しているというか、いよいよやるのねと思って、それでちょっと個人的に盛り上がって、僕ボイシーってやつをやってて、音声配信のアプリなんですけど、それでエールを送ったら、まんまとなんかまんまと僕は釣られたっていう感じですね釣られみたいな感じですね。
結構もうその飲んでる場で かなり厚めに話して、はい、その後すぐあのまた個別で話してっていうのをやった感じでした、ね、
あっという間でしたね。
早かったです。
早かった早かったし、その実際にその、まあ、業務委託っていう形で入ってもらって、まあ、そっからのスピード感もめちゃくちゃ早かったですね、
立ち上がりみたいな。
そう、
もう立ってるみたいな。僕がメルカリを頑張ってやってた時っていうのは、あのフリマアプリメルカリだったんですね、
うん、
それは世の中にまずフリマというものがあった上で、それがインターネットになり、かつあのスマホで簡単にできるフリマアプリがメルカリですっていう順番の、この世の中に登場してきた仕組み、ビジネス、サービス、プラットフォームって見ていくと。でも多分、ね、だんだん僕の中で認識が変わっていったんですけど、それこそ今の若い世代とかは先にメルカリってものを知るんですよ、
はい、
その人たちにとったらフリマって何みたいな感じなんですよ。
あ、はい、
フリーマーケットがフリマだっていうことも知らず、なんかとにかくメルカリっていう感じなんですよ、うん、
メルカリみたいなやつねみたいな。
そうそう、メルカリ、メルカリって言葉が先に入ってくる、
うん、
はい、
その人たちにとってメルカリはメルカリであって、はい、フリマかどうかはある意味どうでもいいというか、後から説明されることなんですよ、
うんう
ん、なのでメルカリっていうサービスがまず どうあるべきかというか、どうなっていってもいいんですよ、逆に僕からすると、
うんうん、
だから ある意味僕にとってのメルカリの究極の姿っていうのは、時々見ると楽しい発見があるアプリで、
うん、
ある意味その、じゃあ明確に欲しいものが見つかったとしたら、まず真っ先に開く、買い手からするとね。で、その時、
うん、
欲しいと思うものがすぐに買いたいと思う値段で見つかる
アプリ。あ、はい、う
ん、その時それを売ってる人が、個人がいらないって言って売ってるもんだろうが、うんうん、あるいはお店が普通に売り物として売ってるものかはどうでもいい。だから僕は買い手目線でずっと検索の責任者とかをやってたからね、買い手目線で考えたときは別に C2C とか B2C とか、うん、フリマだとかショップとかどうでもよくて、別にいい感じに混じってて、どっちにもからも入れていいんです、僕からすると、
うんうんうんうん、
これが僕がこんな風なメルカリが未来の姿なんじゃないかなと思いが出た姿ですかね。
あ、なるほど、欲しいものがあったら買いたいって思えるっていうところなんですね。
そう、プラットフォームですね、はい、
プラットフォーム、確かに。
うまく説明できてるかな、これ。
はい、伝わると思います。そんな今、太郎さんは想像でどんなことされてるんですか？
まあ、僕がさっきも言ったように、フリマメルカリとして C2C の検索アルゴリズムの改善とか、検索体験というものがどうあるべきなのかっていうのをずっと考えて改善し続けるような仕事をしてたんで、
うんうん、
それこそアマゾンとか楽天とかとは違って、ソールドアイテムが検索結果にもいっぱい出てるんですけど、
うんうん、
あれがなんで、あれなくすと全部の KPI が下がっていくんですけど、それがなぜなのかって長年謎だったんですけど、
はい、
その仕組みを解き明かしたりとか、データ的に、
うんうん、
あとは検索アルゴリズムの中にもどういう要素が一番大事なのかっていうのを証明したりとか、なんか関連度が高いものが上にありさえすればいいっていうのが従来の e コマースの考え方なんですけど、
うんうんうん、
検索に対する検索結果なんで、
はい、
Google しかり他の e コマースしかりそうなんですけど、でもフリマの場合は実はもっと違う要素が必要で、それは情報の新しさ、
うんうん、
鮮度ってやつなんですけど、うん、フレッシュネスって僕らが呼んでるようなものがいかに大事かみたいなのをちゃんとアルゴリズムに反映させたりとかっていうことをしていって、でその中にじゃあどうそのメルカリショップスのアイテム商品っていうのが美しく共存するにはどうしたらいいかっていう、この答えをですね模索していく中で、アルゴリズムを最適化させていくっていうのが僕の仕事ですかね、はい、なんか、うん、やべえ、ずいぶん自分がやってることを壮大に語ってしまった。でも要するにそういうことよね、
うん、まあ壮大なことをしているとは。
これはねまだ答えがないっていうか、世の中にベストプラクティスがない、
うん、あ、はい、
うん、他にないよね、こうそういうプラットフォームって。 ある？
あんまりないと思います、
ね、あんまりまだないんですよね。なのでこう一般的な成功例を適用してはい終わりっていうのじゃない、
うん、
自分たちで自分たちの答えを手繰り寄せていかなきゃいけないっていう感じが、
うん、
面白さであり、
はい、
難しさですかね。
そうですね、うん、その自分たちらしいは先ほどの言葉を借りすると美しさみたいなのを追求する上でなんか考慮していることとか参考にしていることとかってありますか？
考慮していることっていうのはね、人間が決めつけることじゃないと思ってるって感じですかね。あの例えば、フリマは半分、検索結果の半分はフリマであるべきとかそういうことを人間が絶対的に決めつけるんじゃなくて、それをその配分はどのくらいがいいのかっていうのはもうその都度その時の、メルカリの中にある在庫の状況とか、お店はいっぱい商品持ってるけどフリマ的には全然出品してる人がいない時もあるじゃないですか、商品とか、うんうんうん、そのタイミングによっては、
はい、
それはあのその時その時の需給バランスが答えを出すべきだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
なんでその需給バランスをデータでちゃんと補足できた上、計測できた上で、うん、アルゴリズムが自動的に最適な提案をするっていうのがずっとこう動いてるっていうのかな、
うんうんうん、そこのアルゴリズムを組むところとかもやられてるってことです
か？そうですね、あの、うん、仮の段階でのアルゴリズムは提示するんですけど、うんうん、それがうまくこう回っていく、
うんうんうん、
あるいはともうまいものに育っていくかどうかっていうのはもうあの売り手と買い手との相互作用なんですよ、
うん、
だから、まあ、例えばアメリカとか行くともうみんなウーバーっていうライドシェアのサービス当たり前に使ってるんですけど、
うんうん、
あれって例えばあるこの瞬間にもうここから駅に行きたいみたいな、
はい、
ニーズと近くに走っている乗用車の その人をちょうどよく結びつけるんですよね、
うんうんうんうん、
で驚くべきことにその同じ方向性に行くんだったら赤の他人の人でも相乗りしたりできるんですよ。
あ、はい、
その行く途中で拾ったりして、そうすると自動的に自動相乗り割り勘みたいなのが適用された料金になったりとかっていうのも全部自動でやるんですよ、あれアプリで。
そうなんだ、
あんな感じ、そのメルカリの中においてもそういう自動的なアルゴリズムっていうのが、しかもあの正解があらかじめ決まってるわけじゃなくて常にこう人々との相互作用によって、
うん、
改変されていくというか良くなっていくみたいなのが実現した、
うん
う
ん、その結構そのそこの最適化の結果お客様体験がなんか人力でやるよりも圧倒的に良くなるみたいなのが、うんまあ、実現できていけるといいなっていうので、まあ、結構可能性あるかなとは思うので、うんうん、あのここからゴリゴリやっていけるといいかなとは思ってますね。結構楽しみな領域かなとは思います。
そうですね、想像ならではのチャレンジって感じですね。
いやーならではじゃない、世界でも有数のプロジェクトだと思いますよこれ、
うん、
一緒にこの固有の問題を考えてほしいもん天才たちに、
うん、いろんな方を巻き込んでいかないとですね。
そうですね、ちょっと僕だけがこの問題と向き合うにはちょっともったいないし、
うんうん、
頭脳的にもちょっと全然足りないし、はい、
いやそうなんですよね。結構あのその領域がめちゃくちゃ多くて、想像はあの、うん、今、まあ、数十人とかでやってますけど、まあ、この数十人で独り占めするには惜しいなんか機会とか
本当だよ、ね、
本当に多くて、
はい、
あのまあまあ、こういうメディアも通してですけど、そういうものがあるんだよっていうことを発信をもっと、うんうん、あのしていって興味持っていただければなっていうふうには。
そうですね、いや本当に壮大な技術的チャレンジというか、
一人一人がなんかあの扱っているものの、うん、サイズ感とレスポンシビリティが、まあ、非常にでかいっていう、
はい、ところですね。かつそれを爆速で進めてる感はありますよね、
うん、そうね、ちょっと重さを 知ってしまうとはあの走れなくなっちゃうから、もうとにかく 走る中で時々よく考えるとこれ結構までやってんなっていう、
はい、
あのお酒でも飲みながらっていうこんな感じですかね。スピード感はすごいですね、確かに。
そうですよね、想像の組織入ってみて、なんかまたメルカリグループに接してやっぱメルカリグループらしいなって思ったところとか変わったところとかありますか？
そうですね、 まあなんか仕組みがちゃんとしているっていうことと、とはいえ仕組みがないところはまずやってみるっていうことが共存してるっていうのは、うんうんうん、普通どっちかなんですよね、
うん、
あのなんかやっぱりスタートアップっていう感じだけだと何にもないところから、
うんうんうん、
あの作っていかなきゃいけない、走っていかなきゃいけないっていう時、かえってなんかそのなんかね、急がば回れじゃないけど、
うんうん、
なんかかえって時間がかかるようなことになっちゃったりとかってよくある話で、逆に成熟した組織とかだと仕組みはあるんだけど、仕組みっていうよりかはなんかもうそれをがルールになっちゃって、でそれはもうやることになってるんでとか言われちゃって、
うん、
なんか従わざるを得ないみたいなのもあるじゃないですか、あるあるじゃないですか、うんうん、それがあの今のところまだいいとこ取りができているような気もする、うん、だからなんかオンボーディングの仕組みとかはある一方で、不足しているところはなんかじゃあマニュアルがないと動けませんみたいにみじんもないので、
うんうんうん、
あ、メルカリで本当にスタートアップが立ち上がるっていうのはこういう感じなのかなっていうのは、
あ、
初めて実感しますね今、
うんうんうん、
結構創造のバリューもムーブファストで、あの日本語訳がまず始めようというかまずやってみようみたいなあの、うん、訳でやってるんで、まあ結構その辺はなんか意識的に、まあ、みんなの、まあ、カルチャーというか、まあ、マインドセットとしてあの根付いてはいってるかなっていう感じはしますね、う
ん、やんないことにはね始まんないからね、
うんうん、
そうですね。想像の人に対してこう感じる特徴とかありますか？こんな人多いなとか感じるとか。
そこはあれかな、やっぱり柔軟性。
ああ、はい、
柔軟性が高い人が多いと思います。
うんうんうん、
これはでもまあメルカリグループ全体である程度は言えるんですけど、その中でもとりわけ柔軟性が高いスピード感重視の人たちが集まっているから、だからなんか想定外のことってのが起きたり、一度決めても、あ、やっぱり違うやり方の方が良かったってあの気づき直したりすることってしょっちゅうあるので、
うん、
その時はこうブロック崩しみたいなことが起きるわけじゃないですか。なんか、ガシャーンって、あ、これはなんかちょっと途中からやり直しみたいなのも、
うん、
あの、まあ、普通そうだと思っているっていうところがあってですね、うん、そこかな、想像らしさの今の一つの側面っていうのは。
うんうんうん、マネさんが採用されるとき、そういったポイントとか重視されてたりするんですかね。結構最新面接が入られてると思うので。
そうですね、確かに明確になんかそこをラインにして、見たりとかはあのそこまではしてないとは思うんですけど、まあその結構カルチャーフィットのところとか、うん、あの、はい、メルカリの3つのバリューと、まあ、それに加えて創造ではムーブファーストっていうところもあの、うん、見てはいるので、なんかその辺が、ある意味そういう人がより集まりやすくなってるみたいなところはあるのかもしれないですね。まあ、やっぱり立ち上げでもあるので、まあ、臨機応変にあの動いていくっていうのは結構まあ組織としてはあの必要なところかなと思うので、
うんうん
うん、結果的にそうなってる気はしますね、
うんうん、そうですね。
まあ、なんか手順そのものがないとき、曖昧さっていうものをこうどれだけ許容できるかっていうのは、
うん、
もうね、結構先天的な要素強いのかもと思ってるんですよね。
ああ、はい。面白い。
曖昧さへの許容度。で、その許容した上で、はい、ある意味チャンスなのは、自分がその道の最初を作ることができるんですよね。
うんうんうんうん。はい。
だから、誰かが作った手順を学んで、それを使わなきゃいけないっていう状況じゃないから、最初のツールセットをまず自分で設計するっていう仕事があるわけですね、
うん、
ゼロイチというのは。これはね、なかなかない経験なんで、
うんうんうん、
ちゃんとやれれば武勇伝になるんですよ、うん、転職するときとかね、すごいアピールできるストーリーになったりでもするし、
うんうんうん、そうですね、スクラッチから立ち上げるところばっかりなんで、
だ
いたいみんなが道を作るっていうところはやってますね。で、大体道できたかなと思ったら、新しいあのエリアが発掘されて、また道作んないといけないみたいなのが結構、うんうんうんうん、この領域まあ広いので、
はい、
まあ、ここを直近はずっとやっていく形になるかなっていう感じはしてますね。
うんうんうん、そうですね。これってプロダクトでもコーポレートでも同じこと言えそうですよね。我やったりみたいなのを作りやすいみたいな。
うん、
新しいものがこう矢継ぎ早に出てくるので、 それをこう立ち上げてスクラッチで作っていくみたいなところの面白みがどの職種でも感じられそうですよね。
全職種ありますよ。マーケットプレイスもう一個立ち上げるみたいな感じなんで、はい、なんかそれに必要なフルセット、全職種の業務のやり方から、人の仲間の集め方から、日々の業務の回し方から何から、うんうん、予算の策定の仕方とかもそうだけども、
そうですね、
こうはなかなかなんていうの、その仕事に就きたいと思ってもなかなかね、こんなしょっちゅう、
うんうんうん、
転職市場に落ちてないよねっていう感じが、
そうですよ ね、 ね、なんか市場から見てもすごいレアなポジションだったりとか、レアレア機会がたくさんあります。組織的な面白みだったりとか、プロダクトとしてのチャレンジみたいなとこをお伺いしたと思うんですけど、そんな想像で働く面白さって一言であえて表すとしたらどんなところだと思いますか？
一言ですか？
はい。
精神と時の部屋。
おお、その心は。
なんか時間が吹っ飛ぶというか気づいたら、はい、気づいたらその濃密な密度の中で短期間に自分が変化したりとか、はい、できなかったことができるようになってるとかっていう感じ、うん、精神と時の部屋っていうのはドラゴンボールに出てくる、
はい、
あのなんか異空間なんだよね。悟空がそこに入って、うん、なんか1日とか2日とかで1年分の修行ができたみたいな感じ。
あ、はい、
そういうあったよね、そんなの知らない？
そうですね。いや、あの多分一応補足説明はしといた方がいいかもしれない。
そうだよね。精神と時の部屋という、 そういう時空が歪んだトレーニングルームがあるんですよ。
はい、
うん、はい、そこであっという間に強くなって帰ってくるっていう感じ。
なるほど、
はい、
そうですね。結構時空が歪んでるかな。
時空が歪んでますね、確かに。
そうそうそう、あらゆる意味で歪んでるんで、
はい、
あれなんかアインシュタインが言ってたその法則がここにあるのかみたいな、時間と重力が
引き上げて歪んでいる。
そうそうそうそうそう、それはありますね、確かに。はい、
じゃあ、あえてマネさんからもいろんな方が聞いているので、想像の面白みを言うとどんなところですか？
うん、どうすかね。まあでもさっきのなんか軸を歪んでるのは僕も体感している
歪めてるんじゃん自分でめちゃくちゃ歪めてるやん。
あ、そうですね。まあなんだろうな、面白さはまあさっきのそのなんかこの人数で独り占めするにはまあもったいないぐらいのチャレンジっていうのがまあ非常にあるなとは思ってて、まあ結構スピード感持ちつつ割と大きなことをしようとしていて、かつまあそれがその今ちょうど変化がある市場において、かつ、ま、なんていうのかな、その現状そういうソリューションを求められてる方が結構いらっしゃって、まあそこに対してなんかしっかり価値貢献できる筋があるみたいなのは、まあマーケットの、まあ、ニーズとかお客様反応が非常にあるところなんで、まあ、こういう市場でまあ勝負できるみたいなのは、うん、まあ、ある種ありがたいことかなみたいなのは思ってはいるので、うん、まあまだまだ足りない部分もあって、いろいろこうお客様からの熱い思い、熱いコメントみたいなのをまあいただきながら今開発しているところですけど、なんかまあそういうその期待を受けつつ良いものづくりをするみたいな、でそこの期待値にちゃんと合うようにプロダクト出して、まあ、より一緒に、まあ、成長していくみたいなところは、まあ、できるのはすごいやりがいあることかなと思ってますね、うんうんうん、ちょっと一言じゃないけど
一言で表せないっていうところもあります、
はい、うん、そんな感じで、はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあもう一個最後質問で、あ、はい、まあ、今いろいろすでにチャレンジしまくってるところですが、まあ、想像でまあこれから、まあ、なんかチャレンジよりしていきたいなみたいな、なんですかね、内容とか、まあ、もしくは方向性とかジャンルあればちょっといただけますかね。
あ、これがですか、
うん、
この中でやりたいこと、
うんうん、
まあなんかそう、あ、そっか、まあ、言わない方がいいこともあるな、もう提案してること、
ね、言わないこと
はあるの言わない方がいいこともある
マスクしてもらって、
はい、あれはやりたいです、はい、うん、っていうのと抑えつつ、そうですね、やっぱり既存のこの日本中でそのお店をやっている事業者の方々のにとっての最もその、まあ、スマホとかでね、デジタルデバイスを使った商売っていうのがやりやすい、めっちゃ簡単にやってて速攻で売れるみたいななんか、なんじゃこれっていうような、そういう第一早期に入るというかね、 いくつかそういうのを目指しているサービスってあると思うんだけど、メルカリはその中で最初に手にもらっとってもらえるようなものになりうるんじゃないかなと思ってるし、あとはそういった人たちだけじゃなくても、お店をちょっと簡単に始めてみようかなって人は今増えてるんですよね。インターネットとデジタルデバイスの発展とテクノロジーの進化によって。だからそういった人たちが新しいそのお店をするクリエイターの人たちが生まれてってるので、その人たちはなんかよりフィットしたというか、
うん、
高速でそのお店っておもれえなみたいな体験ができるサービスに、まあ、きっとなるんだろうなっていうか、もうもともとその片鱗を見せていたんだよ、うん、メルカリっていうのは。だから普通の人でもちょっといらなくなったものを出してみて売れたら嬉しい、嬉しいからまた出品してみるっていうループの中で、
うん、
なんかその体験自体を楽しんでいる人っていうのがいたから、それこそ、そう丁寧な手紙とか梱包とかを工夫してくださるお客様とかいるのが、やっぱりメルカリというプラットフォームなわけで、これがなんかこの体験ができる人がもっと増えていくんだろうなっていうのが、僕がこういいな、うん、まあなんかやりたいなっていうことで、そのためになんかでもテクノロジーを随所で使わなきゃいけないんで、なんかこの検索アルゴリズムとかレコメンデーションあたりがだけじゃなくて、もっとその出品側のいろんな機能とかもそうだし、あとはその事業者さんがよりもっと自分の商売を伸ばしていきたい、お店を伸ばしていきたいって言った時の支援とか、まあ、そういったこともきっと知っていきたい、していけるんだろうなと思ってますかね。
うん、結構まあその高度なテクノロジーをこう難しい、なんだろうな、ナレッジとかノウハウを知らなくてももう簡単に扱え、気づいたら使いこなせてるみたい なんかそれぐらいの体験を作れるといいかなとは思ったりしてます ね、
うん、
そうですね。お店はね、やっぱお店 その商品を魅力的にすることに全力を注ぐ、
うんうん、
べきというか、それが本筋ですよね、うん、なんかそれ以外にあらゆるお店がテクノロジーに詳しくならなきゃいけないなんて、そんな無理だと思うし、そんなの一部のその人だけができることだと思うんで、それはちゃんと肩代わりするというか、そこは任せてくださいっていうようなプラットフォームサービスにしていきたいなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。では、はい、改めてお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで聞いてくださった皆様もありがとうございます。はい、創造 FM ではご意見や感想を受け付けております。ハッシュタグ創造 FM で SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ということで第27回をお送りさせていただきました。改めて皆様ありがとうございます。では今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。